毎週金曜日のこの時間はベネシードプレゼンツオーガニックライフと題して、美と健康に関するさまざまな話題をお送りしています。そして毎週スタジオにお越しいただいてお話を伺うのは、株式会社ベネシード代表取締役社長の横田正幸さんです。横田さん、おはようございます。
おはようございます。横田です。今日もよろしくお願いをします。
4月に入りましたね。
入りましたね。心も体もなんかウキウキしちゃいます ね。
4月1日の朝ってなんかこう特別な感じがし
ます
ね。
そうですね、新年度ということになりましたですね。いよいよ楽しみです、
はい、さて今月4月は紫外線についてお話を伺っていきますが、まず最初にということでね、改めてこの紫外線といった時にこれどういうものを指すのかというところから教えていただけますか。なるほど。
そうですね、まず紫外線とは一体何ぞやということがございますので、これはよくご存知だと思いますが、リスナーの方々も念のために、太陽の光、太陽光線にはですね、目に見える光とまた目に見えない光というものがございまして、その目に見えない光の中に赤外線と紫外線というものがあります、そして紫外線というものはその中でも最も波長が短い光と言われておりまして、その波長の長さによって3種類に分かれています。 UVAUVB そして UVC と分かれておりまして、実際に我々の地表に届く、地球の地表に届くのはそのうちの UVA と UVB の2種類だと言われております。これが紫外線というふうに思っていただいたと思っております。
はい、はい、でまあ、なぜこの時期に紫外線気になるのかっていうと、やっぱ日焼けをするからなんですが。
そうですよね。
日焼けをするメカニズムってどういうことになる
の？紫外線というものの刺激によりましてですね、光の光線、紫外線を浴びることによりまして、メラニン色素、これは森さんも聞かれたと思います、このメラニン色素というものが生まれてきます、生成されてきます、そのメラニン色素はですね、皮膚へとどんどん広がっていきまして、紫外線を吸収して肌を守るようなものになるんですが、何も過ぎたるは及ばざるが今年ではございませんが、強く紫外線を浴びすぎちゃいますとですね、このメラニン色素は逆に過剰に作られすぎてしまいまして、その結果やだという形でお肌にシミやそばかすなどを作ってしまう原因ともなってしまうわけでございますと、日焼けのメカニズムということでいきますと、紫外線を浴びるということによって日に焼けていくということでございますが、その体を守る、バリアとしてメラニン色素ということがあることですが、このメラニンもあまり多く作られてしまいますと、逆に女性にとっては大敵、シミそばかすにもなるということでございますので、お気をつけいただきたいと思っております。でもどんな私は美白という方でも、少しは日光浴じゃないですが、日に当たっていただくことによって逆に素晴らしい美容効果にもつながっていきますし、健康効果にもつながっていくとも言われていますので、太陽のお天道様のお恵みを体にぜひ浴びていただきたいというふうにも思っております。紫外線は決して悪いだけではございません。
まあ、バランスが大事ってことですよね。
そうでございます、もうね、なんかこの時期になってきますと、もう日陰に歩いているような女性の方々をよくお見受けしますし、もう爪の先までもう全てなんか覆いまとっているような方もいらっしゃいますけども、
対策グッズが今すごいたくさんあるのでね、
あります。決してそれが NG、ダメですということではないんですけど、たまにはお天道様の温かみを肌で直接感じていただいて、
気持ちいいですしね、
と思っておりますね。はい、
この番組では横田さんに聞きたい質問をお待ちしています。先月3月のアレルギーについての質問がまだありますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思うんですが、
皆さんありがとうございます、
いっぱいね、堺市のターボーさんです、私は花粉症に苦しんでいて、毎年今の時期はいろんなさまざまなことを試しています。でも本当に何が効果があるんでしょうかということで、これやっぱいろんな情報がね、
そうですね、
この時期になると飛び交います。皆さんこう試される方も多いと思うんですが、
私の周りにも多くの方々が花粉症で苦しんでいて、ああだこうだとさまざまな、ことで対策を練っておられることは私も存じているんですけども、これはね、その花粉症の種類も千差万別、十人十色でございますしね。一般的にはお医者様の方、かかりつけのお医者様の方に行かれてお薬をいただくというケースも往々にしてあるんですが、これはもうお分かりの通り根本的な治療ではありませんので、やはりご自身がなんとか体質改善をしていくといったことで、この体質改善がこれがまた難しいわけでございますけども、 一般的な免疫力を上げましょうとか、また食生活で、その体質を変えていきましょうとかいうふうに言いますけども、なかなか根強いものでもありますので、なかなか変えにくいと思いますけども、だからといって諦めずに、うまくこの花粉症君とですね、共生といいますか、仲良くしていただくということも大切でございますので、そういった点では何よりも人間の元気な力、免疫力ということを上げていくことが一番ではないかなと思ってます。またターボーさんだけではございませんが、やはり生活環境にも大きなやっぱり要因があると思います。やはり住んでる地域や場所によってもあるようでございますし、またその年によっての杉が強いとかヒノキが強いとかいったこともありますので、一様にこれが絶対いいということはないと思いますけれども、やはり最近ではコマーシャル、テレビなんかでもよく目にすることがあるかと思いますが、乳酸菌といわれるものは非常にやはり腸の健康ももたらしますが、同時にアレルギーというものに深いつながりがあるものでございますので、この 腸内環境を整えていくといったことが私の中ではおすすめの一つかなというふうに思っておりますので、できれば手軽に簡単に摂取することができますので、ヨーグルトなどを召し上がっていただいて、体質改善の第一歩としていただければよろしいんじゃないかなというふうに思っております。とにかくこの数ヶ月間じゃないですけども、我慢していただくというのは答えになりませんが、うまく矯正をしていただいて、無理をせずにお医者さんに行くときは行く、また、マスクをしたり、サングラスをかけたり、またそういったようなアレルギー対策のお衣装も衣服も出てるようでございますので、そういったことを少しアレンジしていただいて、これまでにない自分を作り出していって、花粉症をできるだけ退散していただくといった形の、心がけをしていただけたらいいかなと思ってます。ターボさん、はっきりした答えにならずにごめんなさい、お許しくださいませ。
タボさんにおすすめの商品プレゼント何がいいですかね。
そうですね、キーワードから連想していく話ではないんですが、やはりこの方にターボーさんに私は、ベネシオ社オリジナルのサプリメントアクティブシード1をぜひおすすめを差し上げたいと思います。ベネシード社オリジナル原料が3種類、ラクトフェリンにカシス、そしてルテインといったものが、バランスよく配合されております。このアクティブシード1をぜひ、プレゼントさせていただきたいと思います。
はい、ターボーさんにはベネシード社のアクティブシード1、1ヶ月分相当をプレゼントいたします、
はい。
で、今月4月はですね、リスナーの皆さんから紫外線に関する美と健康の質問をお待ちしています、はい、これも皆さん気になっていることが、ね、多いと思います、はい、質問の宛先はメールで o-life@fmosaka.net までお願いします。質問を採用させていただいた方にはベネシード社のオリジナル商品から何かを一つプレゼントをいたします。皆さんからのご質問をお待ちしています。
お待ちしてます。
横田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。